ですから、なんでこんな場所に、こんな親元に、こんな時代に、こんな国に、こんな世界に生まれてきたんだというふうに文句言って、愚痴ってね、人のせいにしたりとかやってると、まあこれもね、これもまあ常識的に考えてわかると思いますけどもね、別に占うまでもない、そんな人は運勢は良くないに決まってるんですよ。わかりますよね。こんにちは。お名前だけでわかります。スピーチャルカウンセラーの林明宏です。今回もマジスピラジオよろしくお願いいたします。今回も過去のブログを取り上げてですね、改めて口頭で解説をしていきたいと思います。タイトルはちょっといつもと違ったテーマですね。出産日、出産日のスピリチュアルな意味とは。予定日がずれるのは良くないという説は本当かというですね、いつもとちょっと毛色の変わったテーマで今回は話してみたいと思います。ブログはこれ YouTube だと画面を映していますけども、まあほとんど音声ですから、あの YouTube でも他のポッドキャスト系でもですね、耳だけ傾けていただければいいかなと思っています。はい。ではあのこの出産についてですね、これ実は意外とご相談をいただく内容ではあるんですね。例えば名前ですね。まあ昔ブログで確か、何だったっけ、あのキラキラネームか。もうだいぶ数年前ですけどね、キラキラネームについて取り上げたこともあるし、この音声配信でも初期の方で喋ったことがありますね。まあキラキラネームじゃなくて名前をつけてほしいということで、私はあの姓名判断する立場じゃないので、いろいろ名前を用意していただいてですね、候補ですね、その中からその生まれてくる赤ちゃんのその波動ですね、まあこれをちゃんと言えば生命波動というわけです、ね、まあ普段は波動とかオーラとか言ってますけど、厳密には生命波動と、そしてその名前ですね、それが調和しているかどうかというのをですね、この波動的に、まあ、鑑定というかな、あのチェックをするわけです。だから意外と相談が多いのと、あとはですね、お腹の子がどんな性格なのかという、これもですね、なんか興味本位で、うん、なんか関心が高い方がいらっしゃってですね、時折ご相談をいただくことですね。前も確かもう数年前のご相談ですけども、ある、そのある方のですね、2番目のお子さんですね、どんなお子さんですかと聞かれたので、まあ、女の子だったんですが、虎のような子ですねと。すごい、だってもうめちゃめちゃこのオーラが強かったんですよ。これはすごい負けん気が強いとかね、激しいなと思って、まあ虎のような子ですねって言ったら、まあ案の定ですね、あのそういうちょっともう手がつけられないというまあ子供ですねに、今あのもうそれが何年か経ちましたけどね、まあわがままなですね、我の強い、うん、けどまあちゃんとこう子育て教育がちゃんとしていたり、あと良い指導者に恵まれればですね、あの非常にこう普通の人より力強くですね、自分の運命を切り開いていけるんじゃないかなとね、まあ一長一短ですよね、あの我が強いっていうのは。本当周りから嫌われる可能性もあるし、ね、うまくいけばあのそれで頭角を荒らす可能性もあるということですから、あのまあ後でも話すんですけども、別にこのお誕生日にいい悪いもないわけだし、で予定日がずれるっても別にあの悪いわけではないということですね。前もどっかで言いましたけども、なんかオーラがね、紫色だったらいいとかね。その根拠はよくわかんないんだけども、なんか 赤色ですねっていうと、え赤ですかみたいな、なんかありきたりの色でがっかりするような人もたまにいるんですけど、あの、まあ、はっきりどうでもいいですね、まあ、赤だろうが青だろうが緑だろうが紫だろうが関係ないって話です。要は自分の宿命ですね、自分の宿命、それを受け入れるところからこの人生がスタートする。そしてその根本中の根本っていうのは、この出産日、つまり 誕生日であり、そしてあるいは親ですね。どんな家庭環境で生まれたかということ。それがその運命を決めるわけですね。まあ、どれだけ受け入れられるかということです。で、これはちょっと今日のテーマとずれますけども、それが受け入れられなければ、人生は始まらないということです。まあ、それを見るのはこの、前もご紹介した、このオーラリーディングというメニューなんですね。人生に対する感謝度、そして、このご先祖やご家族との調和度を数字で、パーセンテージで出すということですね。うん。これが低いとですね、まあ、なかなか良い運命は築けないということです。生まれた環境や、まあ、特に親ですね。まあ、もちろん親子の葛藤は、もういろいろあるのは承知しています。ね。私もカウンセリングずっとやってますし、で、また、もう毎週のように研修行ってね、いろんな事例を検討していますので、すごい大変です。この親子関係の葛藤は。だから、受け入れろって言われたところで、受け入れられないケースはたくさんある。いや、それはもう、重々承知はしているけども、今回のこの出産日、これは要は自分の運命の出発ですからね。それを受け入れられなければ、厳しいけども、人生は始まらない。まだ始まっていない。ということなんですね。まあ、テーマは今日とはずれますけども、非常に大切なことなので、先にこういったことをお伝えしてきました。で、今回の話ですけどね、出産日のスピリチュアルな意味ということですけども、今、令和の時代ですけども、この平成生まれとその令和生まれの境目があったわけですね。そしてまた、ちょっと前には、昭和生まれとまた平成生まれの境目というのがあったわけですね。昭和は厳密に言えば昭和64年ですよね。1月の8日でしたっけね。ちょっとその前後ですよね。で、そこで昭和60、ギリギリ昭和で生まれると平成で生まれると、ね。そしてギリギリ平成で生まれると令和で生まれると。これはやっぱりね、微妙に変わるんですよね。自分が昭和世代なのか、平成世代なのか、令和世代なのか、この意識の差っていうのは、まあ非常にちっちゃい差ではあるけども、大きいわけですよね。だから、まああまり世代論は厳密にこう、区切るのは好きじゃないんですけどね、個人的には。まあ例えば Z 世代なんて言われるわけですよね。今ね。まあ Z 世代の今、いろんな本がありますよね。前も、なんか、サクッとですね、Z 世代のなんかマーケティング本みたいなものを読んだことがあります。まあ、あんまりビジネス書なんで、そんな、まあ、サクッと読んだだけですけどね。やっぱりね、世代の区切りってあるんですよ。だから、それもあるし、誕生日も1日違えば、そんだけ変わってくるんですね。だから、その誕生日にはやっぱり意味があるわけです。これをこう、占いでは西洋占星術ですね。とか、あるいは、東洋でいけば、易とか、ね、三名学とか、四柱推命とか、ね、他もいろいろありますよね。西洋でいけば、数秘術、まあ、数秘学なんていう言い方もしますけども、あれもそうですね。私もかつて、数秘術は今やってませんけど、かつてはやってました。ね、今は全くやりませんけどね。まあ、またちょっと、気が向いたら再開してもいいかなと思いますけども。はい。で、この生まれた日は一日ずれただけでも実はすごい重要な意味があります。この生まれた日のですね、天地のエネルギーっていうのが関係しているわけです。はい。天地、天と地ですね。つまりもうちょっと言うと、その時の天体ですね。地球、星、ね、月、太陽とか、ね、水星とか火星とか土星とかありますよね。そういった天体の位置と、そして地上ですね。これは地上のエネルギー、大地のエネルギーと言ってもいいし、あるいは地球にも磁気っていうのがあるわけですね。地球にも、ね、まあ日本だったら、まあ今ちょっと季節の変わり目が よくわからんようになってますけどね、今ね。例えば日本だったら、春夏秋冬があって、これも 地上のエネルギーの変化っていうのは、ね、私たち日本人はよく分かってるはずです。これはね。だって夏と冬とでは全然違いますよね。ね、地上のエネルギーが。だから、それも関係している。そして、もう一つ、これも重要なんですけども、その生まれた子供が持っている、まあ、もっと言えば与えられている、この生命エネルギーというのがあるわけです。いいですか？だから、天、地、人と言いますね。天体のエネルギー、そして地上のエネルギー、まあ、地磁気なんて言ったりします。磁気ね。地上の磁気。地磁気。そして、その生まれた赤ちゃんが、赤ん坊が与えられている、宇宙から与えられた生命エネルギー。これを魂というわけです。これ言霊。まあ、ちょっとね、脱線しますけども、言霊的にはですね、確かね、魂っていう言葉は、魂っていうのは、これは、ね、玉って言いますよね。丸いね。丸い玉。つまり、円ですね。球。これが中心なんです。玉ね。だから、魂のことを、御霊って言いますよね。御霊ってね。これは中心です。生命エネルギーの中心のことを、魂。というわけです。で、C っていうのは、これは、伸びるっていう五感ね。C。わかりますか？これ、これ感覚でね、わかるとこれすぐわかるんだけども、C っていうこの、まあ、音玉って言いますね。まあ、言霊か音玉か、まあ、どっちでもいいんですけども、この C、これが伸びるというリズムがあるんですね。さあ、これわかりますかね？ちょっと 論理的には説明しにくいんですけどね。私も理屈っぽいんだけども、なんかね、例えば、そうだな、形容詞で言う、楽しいとか、ね、優しいとかね。この C ですね。これがね、伸びるっていう感じね。わかりますか？ まあ、つまり言いたいのは、その中心となる、その御霊としての玉。で、これが C で伸びる。ね。これが伸びて、固有の命、固有の性格を帯びる。で、これが地上に個別の生命として生まれてくるわけですね。つまり、根本的な生命エネルギーが延長して、この世界に、この地上の世界に生まれてくるわけです。ね。だから、誕生日の誕っていう字は、ごんべんに、延長の円って書きますよね。延長の円です。伸びるんです。生誕日、誕生日ね。誕。ね。ごんべんに伸びるって書くじゃないですか。あれは、命、根本的な玉としての、御霊としての命が伸びる。伸びてきて、このいわば、あの世、霊界、と言ってもいいですけども、霊界からこの地上世界に天下ってくる。これが延長です。伸びてくるんです。これが魂ですね。で、この魂として地上に天下る、まあ、生誕するですね。この日というのが、この天と地と人ですね。天体のエネルギーと、そして地上のこの大地のエネルギー。そしてこの生まれてくる赤ちゃんが生まれながらにして与えられた生命エネルギー。これを運命というわけです。すでに、だからまあよく運命は生まれながらして決まってんのか、それとも自分で作り変えていけるのかというのがあります。これは根本的に言えば、ある程度は決まっている。いや、てかほとんど決まっている。これはね、これもね、なんか宗教論争みたいになっちゃうんですよ。生まれながらにして運命は決まっているっていうね。こういった人はどっちかというと、まあネガティブな人が多いと。まあ所詮人生なんてもう生まれながら決まってんだよと。ね。ジタバタしてんじゃねえよ。という感じでですね。どっちかというと、運命が決まってる論者っていうのは、悲観的な人が比較的多いと思います。それね。もうさ、ジタバタしたってさ、そんなさ、夢なんて描いたってさ、ね、もう決まってんだからさ、みたいな感じね。で、その逆に、運命はいくらでも作り変えていけるんだっていう人は、楽観的なところですね。ポジティブですね。ね。願いは叶うんだとか、 で、個人的には嫌いですけども、ね、バンバン引き寄せできるんだみたいな、ね、個人的な引き寄せは嫌いですけども、まあ、そういう人がいてもいいですよね、それは。ね。だから、ある種宗教論争みたいになって、運命は決まってんのか、それとも自分で作り変えていけるのか、どんどん運命を自分の意思で、自由意思で開いていけるのかと、ね、いうのありますよね。うん。これはね、まあ、どっちでもいいんですよ。ね。その人の人生観だから。あ、人生観や価値観だから、あ、別にね、どれが良くて、どれが悪いかじゃなくて、まあ、それは、ご自由にどうぞということですね。ただ、まあ、私は、人の、この宿命とか運命とかね、まあ、たまたま、その、エネルギー的なね、波動がある程度わかるという、ちょっと変態的な性格もあるので、それを追求するのが好きなんですけども、まあ、自分の観点から言えば、まあ、ある程度は決まっている。かなりの程度で決まってはいるが、その決められた範囲内で、自分の自由意志によって、良くも悪くもできる。ということですね。はい。うん、だから、まあ、いくら素材が良くてもですね。まあ、例えば、剣を、剣を作るとするならば、いくら素材が良くても、ね、刀鍛冶が、ダメだったらですね、生蔵な刀しかできない。で、素材はそこそこであっても、ね、まあ、名匠と言われるようなですね、優れた職人が、それを叩けばですね、やっぱいいものができる。ということですね。うん。ですから、それは別にいいも悪いもないわけです。うん。まあ、という観点から見ていくとですね、その出産日っていうのは、やっぱり意味があるんですね。で、出産日がずれるというのは、これは、その、出産日というのは、医学的な、まあ、これは要するに物質科学ですね。医学ですから、現代の医学ですからね。西洋医学。物質的な観点からは、この出産日ですよと。ね。まあ、これは統計もありますし、データもたくさんありますから、そうやって決めるわけだけども、まあ、私の知人でもですね、本当は令和生まれになるはずだったのが、なんか、何日か前倒しになっちゃって、結局、ギリギリ平成で生まれたね、そういった知人のそのお子さんがいらっしゃるんだけども、その、わざわざギリギリ平成で選んで、ですよ。ある意味では選んで生まれてきた理由というのがあるんです。これが、その、天体のエネルギーと、そして地上のエネルギーというかは、おそらくは本人の意志が強い。つまり、本人固有の生命エネルギーですね。それが強く働いているんじゃないかと思うわけです。うん、で、この誕生日や西洋占星術というのは、主に天体のエネルギーと地上のエネルギーを、それを見ているわけです。ただ、これは前にも言ったことがありますけども、私もね、かつてやってましたからわかるんですが、同じ誕生日、同じ時刻に生まれたとしても、運命というのは、全然違うことが多いわけです、うん。これはね、やっぱり不思議なことですよね。本当にこう、占いが、そういった誕生日系の占いが当たるんであれば、全く同じ日時に生まれた子はね、まあ大体同じ運命をたどるもんだと思います。で、それが双子ですよね、例えばね。うん。私の身内にもですね、双子はいるんですよ。だからね、ちょっと身近に、なんていうかな、例があるんですよね。で、それを見てると、まあ、男の子と女の子なんですけどね。やっぱり運命違うんですよ。ほぼ同じ時刻に生まれてるじゃないですか。それは、ね、この、さっきの話振り返ると、与えられている、天から、宇宙から与えられた生命エネルギーですね。つまり、魂の魂、御魂が違うからです。ですから、ある程度までこういった占いは当たるんだけども、ね、当たらない人が出てくるんですよ。良くも悪くも。ね。ですから、いくらいい運気というふうに占いで言われたとしても、その魂がね、まあ要は心がけですよ。生まれてからの。それが悪ければ、やっぱり運命は良くないですよ。それは。ね。まあ、これはもう常識でわかりますよね。で、その逆も、そうですね。 たとえその運命がその占い的にダメ、悪かったとしても、本人の心がけ次第によっては良くなるわけです。で、これはどういうことかというと、本人が後天的にいかに宇宙エネルギー、本人の魂ですね、その魂としての生命エネルギーを生かしたかどうかという話なんです。で、この生命エネルギーを生かすには、さあ、こっから最初の話に戻りますけども、自分の与えられた環境、ね、これは親、生まれた環境ですね、家とか、その時代とかね、あるいは場所とか、それをいかに受け入れられるかということ、それにかかっている。ですから、なんでこんな場所に、こんな親元に、こんな時代に、こんな国に、こんな世界に生まれてきたんだというふうに文句言って、愚痴ってね、人のせいにしてとかやってると、まあこれもね、これもまあ常識的に考えてわかると思いますけども、ね、別に占うまでもない、そんな人は運勢は良くないに決まってるんですよ。わかりますよね。ね、もちろん分かっててもこれできないですよ。ね、分かっていても、とはいえやっぱり嫌だしね、イライラするし、不満も持っちゃうと。まあこれは人間というもんですよ。ね。まあだから、修行がいるんですよね。これは。学びがいるわけですよ。みんな未熟だから、私も含めて。だから勉強して、あ、そうかと。やっぱり、良かろうが、環境が良かろうが悪かろうが、自分の生まれた場所というのを受け入れないと、運命良くならないんだなと。ね。そういうことですね。それを見るのが、さっき言ったですね、このオーラリーディングなんですよ。だからこれ場合によってオーラリーディングは結構、シビアですね。人生に対する感謝だとか、親に対するご先祖に対する調和度とか、ね。で、中には、いろいろ勉強してる。スピーチャルとか、あるいは宗教とか、心理学とか、いろいろ勉強しているんだけども、感謝度が高くない、まあ、さほどでもない人もいるんです。これはね、勉強してもダメなんですよ。どんだけ勉強してもダメなんです。要は、素直になれるかどうかという話ですからね。はい。まあ、ですから、まあ、いろんなこと言ってますけども、この、誕生日がずれるというのは別にダメというわけではないんです。そのずれる理由というのがあるわけです。うん、ですからね、まあ、もし、この、まあ、親御さんがこういった分野が好きなんであれば、その予定日と実際の出産日、その違いというのを、まあ、今ね、ネットで検索すればいくらでも誕生日打ち込んだらですね、データ取れますし、まあ、最近では人工知能ですね、生年月日を打ち込んだらですね、かなりの精度で答えてくれますので、それでそのズレを見てみてもいいと思いますね。うん。あるいはね、私もこれやるんですよ。例えば、その出産日に生まれた時のその人の生命エネルギーですね。この天地人の総合的な生命エネルギーですね。そして、その実際に生まれた日の同じく天地人の総合的な生命エネルギー、その運命の流れというのを見ることもあります。なんかね、それ見ていくと結構面白いんですよ。つまり、あ、この子は生まれる、この日にね、生まれるべくして、あ、本当はなんか令和元年に生まれた方がね、なんかこの世的にはいい感じがするじゃないですか。令和元年ですからね。なんか一番みたいな感じがしてね。けど、わざわざ、平成の31年ですよね。31年の、なんでギリギリなのという、その理由も、見えてくるということですね。うん。まあ、ただし、まあ、帝王切開ですね。帝王切開はちょっと例外なのかもなと思ってますね。本来の出産日を無理くりこう、この人の都合ですね。まあ、これもね、私は人から聞いた話ですけども、帝王切開はですね、まあ、もちろんその、通常の出産が難しいという場合もあるんでしょうけども、結構この病院の都合で帝王切開するというケースも、まあ、漏れ聞いております。まあ、これはね、あんまり、まあ、良くはないと、個人的には思います。まあ、これ聞くとね、いや、私、子供 帝王切開でなんか産んだんだけどみたいな、やばいのみたいなね そういった恐れを持ってしまう方もおられると思うけども、だからそういった人為的な要因もまた、さっき言った天地人のエネルギーの、特に地上ですね、地上のエネルギーで、その中のさらには人間の世界、その病院の都合ですね、現代医療の都合の中でその人為的に操作をされて、その日を、選ばざるを得なかったという場合もあります。ですからこれ自体がすでに、持って生まれた運命ということですよね。とりわけこれが大きな、どういうような影響があるかは、その子が、生きてみないとわかりませんけども、あんまり、これはあくまで、その天地人の中の、地上の、その中の、さらには人間の世界の一つの要因に過ぎませんので、そこはですね、あくまで全体の中の一部ということで、あんまり重く捉えすぎない方がいいと思います。いずれにしてもいろんなことを言いましたけども、大事なことはね、その生まれた子がどんな意思、どんな意図を持って、そして生まれた宿命や運命というのを受け入れて生きていけるかということなんですね。それができれば、どんな日や環境に生まれようとも、その運命は生きてくるわけです。はい、よろしいですか？はい、では、これね、実は過去にいただいたご質問なんですね。で、それで、その時答えたのをこうして、ブログにしてるんですけども、もし、なんか最近、出産された方とか、あるいは、今後ね、近いうちに出産する方が、いらっしゃればですね、これを、ご参考にして、最も大事なのは、生まれてからの意思ですね。どんだけ宿命を受け入れていくかということ、それが最も大事だということ、そして、この誕生日系の占いというのも、必ずしも全ては当たらないということですね。逆に当たらない方がですね、そんだけ、良くも悪くも、その自分の意思を持って生きているということかなというふうに思います。はい。というわけで、今回は出産日のスピリチュアルな意味とはと。で、予定日がずれるのは良くないというのは違いますよと。別に予定日がずれたところで、それはその必然性があって、ちゃんとそこに意味があってあるわけですから、別に良くないわけじゃないと。良くも悪くもないと、ね、いうことをお伝えしました。ご参考になれば幸いです。はい。このマジスピラジオは、真のスピリチュアル、また、脱お花畑スピリチュアルテーマにお届けしています。あとですね、今日もちょっと違った、変わったいつもとテーマでしたけども、さらにですね、もうちょっと細やかな、あんまり表で言えないようなこともですね、無料のメルマガで週に1回お伝えをしています。登録フォームは私のホームページ、マジスピ、あるいはいろんな箇所にありますので、ぜひご登録いただければ幸いです。はい。そして、もしこの配信がいいなと思ったら、高評価、そしてチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。では、今回は以上です。ありがとうございます。